Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。妙慶さんおはようございます。五箇荘ののんです。妙慶さん妖怪地の講演会に来てくれましたね。大変面白くって良いお話でした。現在私は52歳、今後の生き方仕事に活かせそうですとのことです。ああ、五箇荘ののんさんそう言っていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いての方です。青紫のヒアシンスさんありがとうございます。妙慶さんようやく暑い夏を乗り切れました。妙慶さんはじめリスナーの皆さんほっとしたお言葉ありがとうございます。前久しぶりに胃カメラの定期検診がありました。胃がんが分かった時に全摘手術した抗がん剤治療を得て今は元気です。ああそうなんですか。ドキドキしますよね。いろんな病気があるので皆さんケアしてくださいねとのことです。青紫のヒアシンさんの言葉はもう本当に重いです。私もまあ一応は毎年胃カメラは受けているんですが、でも私もね胃腸は決して強くないんですね。実はつい最近根室市に行ってきたんです。まあ遠かったんですね。とにかく移動移動です。まず京都から羽田空港まで来まして、羽田空港から、長標津空港まで飛行機で飛んで、そっからお迎え来ていただいたんですが2時間移動にかかりました。そして根室別院っていうところに到着したんですね。しかしねその時に私はもう胃腸の調子が悪くって、今から美味しいサンマを食べましょうって言われたんですけど食べられないんです。で私は毎日ね日替わり法話を更新してるんですが、ちょっと胃腸の調子が悪いんですって更新したら、すぐ病院行ってくださいとかね読者の皆様がいろいろと心配してくださるんですが、どうもそういう問題ではない、精神的なものでもあるかなと思いました。で日頃私も介護をしておりますので、介護をしながら朝早くバタバタっと出て休む暇もない中で、やはり神経性胃炎と言われるぐらい、やはりストレスとかそういうものから胃が緊張して痛くなることもあるので、それもありかなとは思っていました。大丈夫かな大丈夫か、私このままで法話ができるのかなと思って、いよいよ根室別院の会場に入るとね、ある方が、妙慶さん僕釧路からいつもラジコで河村妙慶の心が笑顔になるラジオ聞いてるんですよって声をかけてくれたんです。私感動しまして、それだけで気持ちがほがらかになったんです。胃が痛いの忘れました。ああその時思ったんです。ああ血がこう巡ってきたんだな。もちろん体のマッサージも大切だけれども、ありがたいな、この根室の地でこんな素敵な声をかけてくださるんだ、嬉しいなとこうしみじみと味わった時にね元気になったものです。もちろんじゃあ嬉しい声がないとは元気になれないのかではなくって、なんか日頃からありがたいな、嬉しいなっていう気持ちを言い聞かせることによって、なんか体が巡ってくるのかなというふうに感じたものです。青紫のヒアシンスさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。ヒロリンさん、いつもありがとうございます。妙慶さん、そしてリスナーの皆様のお話をいつも聞かせていただいておりました。今日会社帰りに靴を履き替えるのを忘れて100歩ぐらいで気づいてきました。疲れてるのかな、でも私は小豆バーで毎日元気づけていますとのことです。ああそのまま靴を履き替えずに帰ったんですね。まさかスリッパじゃないですよね。ああそうですかそうですか、でも途中でまた引き返したんでしょうかね、非常に気になります。ありがとうございます。さあ続いての方です。ジュリーさんありがとうございます。妙慶さん、結婚してもいつまでも実家に帰りたがるのは何ででしょうかねとのことです。 いや、それはね、多分原点なんですよ。やっぱり自分が生まれ育ったという原点に、なんかしんどい時、あ、これ美味しいもの一緒に食べたいと、こう実家に帰りたいっていうのはあるんではないですか。私も実家はね、九州なんですが、いとこがね、こう言いました。結婚が決まった時に、お姉ちゃんってもう門司港帰らないでしょって一言だったんですね。いえいえ、もう毎月帰っております。不思議ですね。帰ってお内仏に向かって阿弥陀さんに合掌し、あの実家の西蓮寺には納骨堂があるんですが、あの河村のご先祖の皆様帰ってきましたって声をかけたりもしておりますのでね、やっぱり原点なんですね、実家は。さあ、続いての方です、JJ さん、ありがとうございます。毎週拝聴しております。そして最近、妙計さん心が笑顔になるラジオのフェイスブック、そして妙計さんの日替わり方はフェイスブック拝見しておりますとのことです。 JJ さん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。山科の超エリートブスッコさん、ありがとうございます。妙計さん、自分はお店のゲームをやってていてはいつも勢いに、水を差してばかりのリスナーさんですとのことです。あ、そうですか、そうですか。エリートブスッコさんと書いてるということは、何か自分の中でなんかこう劣等感をね持ったりもするのかもしれませんよね。人間関係の中でとっても大切なのはね、何でもない、ごめんなさい、ありがとう、どうぞ、この3つがあれば人間関係築けると聞きました。私はこういうことを知ってるの、私は失敗しないのよ、ではなくって、何でもない、ごめんなさい、ありがとう、あ、どうぞ、これを繰り返し伝えれる人になりたいですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ピッコロさん、ありがとうございます。妙計さん、映画を見たりしています。それもやはり過去の戦争のことです。やはり語り継ぐということは大切ですね、とのことです。本当そうですよね。あのピッコロさんがお手紙くださったのは、どうしてもね、あのお手紙のあの順番とかあのずれてしまうんですけれども、あのまだ9月の時期にいただいております。それを今紹介させていただいているんで、リスナーの方々はあれ、いつの話って思うかもしれませんが、あのいただいた時期は9月です。ピッコロさんも大切にこの戦争を受け継いでいかなければいけないということをね、私たちに伝えてくださっております。ありがとうございます。続いての方です。吉恵美さん、ありがとうございます。妙計さん、おはようございます。認知症の介護をしている方のお話を聞いて、悲しいというか悔しい出来事を実は思い出しました。祖母の在宅看護をしていた頃、ご近所に住む祖母と同じ年代の女性が、祖母がデイサービスに出かけるのを見て、あんな人の世話になるくらいだったら私やったら死ぬわと大声で言っていました。怒鳴ろうと思いましたが、周りがいるので私は一人で泣いていました、とのことです。これは言ってはならない言葉ですね。またどれだけ無神経な感覚なのかなと、私も本当にびっくりしています。まずその身にならないとわからないっていうことです。またあんな世話になるぐらいだったらというのは、自分はどれだけ今生きてることがもう当たり前になってるっていうぐらい感覚が麻痺してるということです。それによって吉恵美さんは泣いてしまった。そらそうですよ。その言葉をいただいてもそら虚しくてたまらなかったと思います。しかしどうか逆に残念だな、そんなことしかあなたは思えないのかな、残念だなと残念がってください。その言葉にあなたが潰されないでほしいと思うんですね。人間はお世話になりながら生きていくんです。このことをどうかお互いに確認し合って、よしえみさん生きていきましょう。お母様お大事になさってください。おばあ様お大事になさってください。さあ、続いての方です。いちごさん、 ありがとうございます。毎週楽しく拝聴させていただいております。プレゼントも応募いたします。いちごモンブランより、ありがとうございます。さあ続いての方です。花の色は移りにけりなさん、ありがとうございます。妙計さん、スタッフの皆さん、おはようございます。いつも心癒されながら聞いております。本当に夏は暑かったですね。私は一つ悩みがあります。結婚46年目ですが、年々攻撃的な夫です。長年勤めた職場を退職して、今は契約社員として違う職場で働いている夫です。例えば食事中に夫がお茶をこぼした時に言うのは、お前がそこに置いてたか悪いと言います。すべて私が悪いです。良きアドバイスをお願いしますとのことです。あー、なんとなんとも、あ、今で言うとアウトですね。もうやっぱりその年代でその時をもう当たり前のように過ごしてこられたんですね。だけどね、常に人のせいにするっていう方は、事実を引き受けられない弱さを持ってるということです。また同時に起こることによって自分の立場を上にしたいんですね。むしろ花の色は移りにけりなさんに、どこにもお前かんといてくれ、俺を置いていかんてくれっていうメッセージなんだと思います。それがやはりそういう攻撃的な言葉になるんですね。そこでね、ある時に相手が余裕がある時に、ねえねえ、そろそろそういう表現はやめよ、普通の表現をしようね、とこうちょっと笑顔で念を押すようにしてみませんか。ドキッとするかもしれません。さあ続いての方です。上左衛門国広さん、ありがとうございます。妙計さん、私は秋元です、とのことです。また動物愛護をやってるけれども矛盾に感じる方もいるんです、とのことです。そうですよね。やはり命をの運動をするということは、本当に自分自身がそうなのかなということを確認しながらやっていかないといけないですよね。それを悲しまれたんですね。私ももう本当に改めてそれを自覚しないといけないなと思いました。ありがとうございます。さあ続いての方です。レインボーさん、ありがとうございます。妙計さん、9月にガチャンコで大見市文化芸術会館に来てくださいましたね。ありがとうございます。ほぼ満員でしたね、とのことです。ありがとうございます。前もねお伝えしましたが、もうほぼ800席の中で700人ぐらいはラジオのリスナーさんが来てくれたそうなんですね。嬉しいです。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。